コリンゴラジオ自由の女神になりたくて、11月11日月曜日、本日ベテランズデーで祝日のアメリカ。1918年11月11日午前11時に第一次世界大戦が終了し、退役軍人に敬意を表す祝日です。ちなみにこの1ヶ月後の12月11日はニューヨークコリンゴラジオホストの私コリンゴのバースデーでございます。いつかコリンゴバースデーもナショナルホリデーになるかもしれませんよ。今年はただの水曜日ですけれどもね。それでは今週も元気にニューヨークコリンゴラジオをお届けいたします。今週は先週に引き続きニューヨークビジネスの鬼、いえいえビジネスのことを考えるのが趣味かというくらい、いつもビジネスマインドとビジネスアイディアにあふれまくっているネイルサロンオーナーでクレープ屋さんまで経営しているフミックです。それでは今週も聞き逃せないフミックのビジネスマインドインタビューをどうぞ。
なんかご苦労とかなかったんですか？ありますよね、苦労ありましたよね。
やっぱはい、ありましたね。もうやっぱスタッフの管理が一番、それが一番困ったところですよね。やっぱりこっちの人、アメリカ人とかを雇ってたんですけど、当日仕事に来ないとかよく聞きますよね。なんかちょっと体調悪いから行けないとか、そういうのが結構続いて、
そしたらお店営業になんないです
ね。そうなんですよ。なんか閉めなきゃいけない状態にまで陥って、それがちょっと続いたりとかして、一時期すごく振り回されて、そのスタッフにやっぱ苦労はね、皆さんあると思うんですけど、
でもそれはクレープ屋さんに限らず、はい、ネイルサロンでもほら従業員雇ってるから、
はい、ネイルサロンはそれはほとんどないんですよ。
あ、そうなんですか。
やっぱお客様が来るっていうのはかなりプレッシャーにも感じるし、絶対に遅れられないので、責任感が自然とついてくるんですよ。
あ、なるほどなるほど。もう予約制だったり
してるから、そうなんですよ、
予約があるから、
はい、
そう、
これには絶対遅れられないっていう、みんなプロ意識があるので、そこで今日来れないとか言えないんですよね。なので風邪ひいてても多分来るぐらいなんで、
わ
あ、ちょっと体調できませんって言って全部フルブックだったとしたら全員キャンセルとか。
でも、キャンセルになったら自分の収入だって入らないわけですもんね。
そうですね、
コミットメントとかあると思う。
あ、そうですそうです、はい、全く入らないし、ね、いいことないですよね、全然
自分でね
またリスケして違う日に来てもらうとか、結構それもまた大変になるし。
だからネイルサロンの方はそこまで当日、は
い、全然ないですね。もうゼロと言ってもいいぐらいですね。それはかなり大きい違いで、もっと職人気質の、
そうかそうか、
ビジネス、
アーティストですね。
そうなんですよ、はい、ちょっとやっぱ違いますよね、そういう意味では雇用のスタイルが違うのかな。
すごい、ネイルサロンとクレープ屋さんの組み合わせだったんです。すごいびっくりしたんですけど、
はい、でも相性いいですよ。
相性いい感じですよ、
隣同士なので、
ねえ、はい、ネイルやりながらなんかデリバリー来たり、
そうですそうです、クレープで食べてここに来るとか、逆のパターンでこっちに寄ってくるとか、ここで食べたりとかね、ネイルサロンで食べたりとか、
でネイル終わった後に行ってもいいし、
そうですね、
なんかほら、クレープ屋さんでも甘いクレープだけじゃなくて、
はい、
ね、セイバリーのこのお食事用のクレープとかもあるし、
はい、
ボリュームもありましたからね。
ありますよね、
夕食
ランチにも、
ランチ
にも、うん、まあ、ディナーでもランチでも、
へえ、すごい。これ何しようと思ったっていうか、きっかけは、
きっかけはきっかけは何か違うビジネスを探してた時に、マンハッタン内にダウンタウンの方に日系のクレープ屋さんがあったんですよ。
あったかもしれない、
結構前ですねこれもね、
もうないのかな。
もうないんですよ。でその時すごいユニークだなと思って、 でなんかこれをあの自分流にアレンジしてできたらいいなっていうのもあったんですよね。
じゃあもう本当に自分で街を歩いて回ってアンテナ張ってるんだ、うん
う
ん
う
ん
う
ん、
もういつも張ってます。
だって私クレープ屋さんでもあるなぐらいの、
う
ん、
そうだあるな、何ができるかなって考えますね。
わあそんなこと考えたことない、こんなとこにあるんだクレープ屋さんのっていう感覚だからダメよね。
いやダメとかはない。
じゃあ常に街歩いてても、うん、あこれとか思っちゃうんだ、うん、
思っちゃいますね。で自分の中でそのビジネスをしたいって思ってるからあのこれ見た時にあこれいいねってこう引っかかってくるんですよね。
今あのネイルサロン2店舗あって、うん、あの別のクレープ屋さんがあって、うん、まだなんかビジネスしたいと思ってるんですか。
はい、うわビジネスは、うん、楽しいですよねやっぱり。いや考えるのとかも楽しい。
じゃあ今でもアンテナ張って歩いてるんだ。なんか
何かできた、できないかなとはいつも思ってますね。
嘘、うん、もう何かやってるのにまだまだ何か、ここから違うわもう考え
方は一回やりだしたらなんか止まらないんですよね。なんか次に次にってどんどんアイデアが出てくる、
うん、
でなんか自分もやっぱりやりたいとは思ってるので、
うん、
こう進むしかないんですよね。なんか止まらないビジネスの流れと一緒ですよね。結局こう止まらずに動いていくことで大きくしていく、
うん、
それがビジネスだから、
うん、
出しては回収して出しては回収、それは
でもほら回収できない人多いじゃないですか。
そうですよね。
それでもそれってやり方次第ってこと。
やり方次第ですね。あと時代の流れとか、
あ時代
なんか運とかもありますもんね。その人に恵まれたりとか、なんか出会いとか、
ね、うん、あのこのネイルサロンを開けたのって、うん、結構前だったのかなと思ったんですよ。2000年の初めぐらい、
あ
まだそこまでレントがドンって高くないじゃないですか。
そうですよね。
コマーシャルビルディングとかでも、うん、でもネイルサロンを始められたの5年前くらいでしょ。
そうですね。
もうすでにレント高くないですか。
ただここのブロックはお店がほとんどなくて、うん、全部閉まってたんですよ当時。5年ぐらい前なんですけどね。
116丁目、うんうん、
で一つあったのがその隣の隣ぐらいにあるピザ屋だったんですけど、
うんうんうん、
他全部閉まってたんですよ。
あれそうでし
ょ。何もなんか本当真っ暗ストリートみたいな感じでした。そうで調べてオンラインでこの物件を探してた時に、うんうん、たまたまここがあって見に来たら割と安かった、
うん、だって周り何もない
から、ね、そう何もないから多分安かったのかなと思うんですけどね。
でもこれ
リスキーですよね。でもね
随分変わったじゃないですか。
そうなんですよ、
116丁目、うん、あのちょっと昔は怖いけど、ね、何もないから怖いじゃないですか、
うん、確かに確かに、
うん、でもほらよく考えるとこのハーレムのあたり、うん、あのすごいあの歴史的な建物っぽい、
はい、
なんかアンティークっぽい建物の、
はい、多いですよね。
いっぱいあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うん、これ賭けだじゃあ
賭け
5年前に
ここでやろう
何もないけど、
うん、
何もないからレントも安
い。そう割とね、はい、安かったですね。
でもうまい具合に変わっていったんだ。
そうですね。
どんどんだって今、うん、こじゃれたほらなんかバーとかレストランとかできちゃったりしちゃ
う。そうですよね。最近は特にねあの増えてきましたけどね。5年で変わりますよねやっぱりね。
なんとかか。
そうですね。あと直感ですかね。この中を見た時に、うん、あこれだったら自分のやりたいスタイルでできるなってい こう直感やっぱ見た時にあいけると思ったんですよね。それはすごいやっぱ自分の中から出てくるもので従っていこうと思って1店舗目で決めたんですよ。
わーすごい、うん、他の店舗
見てないです。そうもう一番最初に見たところここでもう見た瞬間にこうテンションが上がってなんかもうここすごい気に入ったってなってもうすぐあのここにしたいっていうのを決めたんですよ。うん、1店舗目ですからね。すごいですよね。すごい。そう考えたらすごい。
もうでもあれですよね、うん、何件も見に行ってあれ大変じゃないですか。下見
行くの。そうそうですよね。
何件も何件も気に入らないの見たり時間の無駄だったり、
はい、
でもウエストビレッジにまでお店オープンしたけど、うん、ウエストビレッジはもう、
うん、
レントガンガン高いでしょ。
あのエリアはめちゃくちゃ高いですね。
でしょ。
もうものすごい高いと思います。ただこれもあの知り合い の、うん、あのブローカーさんの紹介で、うん、まだマーケットに出る前に紹介していただいたんですよ、うん、ちょっと空く物件があるからそこに、うん、あの入りませんかっていうので、はい、で私たまたまその時2店舗目を探してたので、うん、すぐ見に行ってそれもすぐもう決めました。
1軒目でというか、
はいはい、もうそんな物件ないと思って で場所めちゃくちゃ良かったんで、
場所めちゃくちゃいいじゃないですか。
めちゃくちゃいいんですよ、
でも駅近、
うん、はい、NYU とかも近いし、
近いし、
もうお店もいっぱいあるし、
いっぱいあるし、あそこはだって昔からもう10年、うん、20年前からすごい、
そうですよね、
あの、うん、いいエリアとか、
はい、
こじゃれたバーとかレストランとかいっぱいあるし
そうなんですよね、
それで一発でも決めて、
はい、それも結構早いんですよ、決めるのが。もういいと思ったらすぐ決める、う
ん、決断早いな、
めちゃくちゃ早いと思います。
私そんなでかい決断するんだったら躊躇しますね、欲しい、いいけどな、
いいけど、そうですよね、そうですよね、うん、ちょっと、ね、怖いっていう気持ちも分かるんですけど、なんか元々あんまり怖さがないんですよね、なんか
すっげ
ー、なんかもうここだと思ったらもうここですって感じですね、なんかあんまり躊躇とかしないかな、
そう、う
ん、まあ、もちろん悩む物件は多分悩むその理由があるから、もうここって思ったらやっぱりここなんですよね
直感に
従って、うん、ここはすごい直感ありましたよ、うん、今でも忘れないぐらい、あここすごいハイシーリング、すごい天井が高いっていうのも良かったし、うん、自分のやりたいスペースも良かったし、
う
ん、サイズ
感、ちょうどいいサイズ
感、ね、そうなんです、サイズ感がちょうど良かったんですよ、
へ、
うん、イメージが湧くんですよね、見た瞬間、
え、霊能者
そうなのかなみたいな、
え、じゃあ私の物件も見に来てください、
あ、見たいですね、なんかいい、うんうんうん、見ます見ます、本当に、
わあすごい、うん、え、次にほらまだどんどんどんどんビジネスのアイデアが出てきて、うん、なんかビジネス次の次もって思ってるみたいですけど、うん、次何やりたいですか、
は
い、
次は、うん、あの3店舗目をネイルサロンをあのブルックリンにオープンしたいと思って
るんですよ、おー、イエー、Welcome to Brooklyn、
え、でもブルックリンちょっと知識があんまりなくて、今どこにするか全然もうわからないんですよね、ただ、うん、人が集まるエリアで、
じゃあ、うん、ウィリアムスバーグか、
あのダウンタウンの方がいいんですよね、
ダウンタウン、あ、ダウンタウン、
あんまりなんか聞かなくないですか、ダウンタウンでネイルサロンって、
さすがもうさ、うん、オーナーの考え方違うよねほらほら、うん、ブルックリンで、うん、あの人が集まりそうな人気エリアって言ったらすぐ
一般素人は
ウィリアムスバーグ
って
言っちゃうけどほらオーナーさすが、
そこはちょっと素通りしました、
ダウンタウンって言った
ダウンタウンがいいんだ
って、 あっちの方がいいと思って思っちゃった後から、
今こう来てるエリアがねやっぱりダウンタウンの方じゃないですか、なんとなく
来てる、来て、
あ、まだこれからいっぱいできてくるじゃないですか、
そう、もう段階が見せつけられちゃったなこの、
いやいやいや、
能力の違いもうすぐ浮かずにウィリアムスバーグって言っちゃった自分が悲しい本当に、
いやでも栄えてるのは間違いないですよね、
栄えてるけど、確かにあそこに出してもねって言われてみれば、
そうそう、ああまたねって感じじゃない
ですか、また
ああそうそうそう、
新鮮感がない、ないない、ああできたね、
うん、ちょっと違うエリアに出した方がなんかこう話題性もあるし、やっぱないエリアに作ってくると感謝されるんですよ、ここに作ってくれてありがとう、ハーレムもあの、
あ、そうね、そうね、
ないから周りに、うんうんうん、皆さんなんかやっぱダウンタウンまで行ってた人たちがここに来たりとかするし、
それで、うん、ほら戦う戦場ダウンタウンたくさんあるじゃん、
そうですよね、
そこに初めから出しても、うん、そう曲がったのね、
そうですよね、うん、
でもこのハーレムだからこそみたいな、
うん、やっぱ需要と供給が合ってたのかなっていう気がしますよ、やっぱ黒人の方みんな長い爪だし、
うん、
好きよね、ネイルアート好きだし、
ね、うん、あのいっぱいつけるのも好きだしね、
そうですね、うん、
あ、需要と供給合ってるわ、
すごい合ってますね、で他にないからここに来るみたいな、
うん、わあ、もうすいませんって感じです よ、もう申し訳ないっていうありがとうございますっていう感じ
でビジネスマインドをねちょっと入れてったらもっと、
じゃあこれからはネイルサロン3店舗目をブルックリンに進出、
うん、出したいですね、うん、まあ、まだちょっと先かもしれないけど、うん、視野にはもう入れてますね、
うわー、うん、ブルックリン視野入ってんだ、
入ってます
ね、ブックジュエリーがブルックリンに来るんだ、
行きたい、ブルックリンなんかちょっと魅力的じゃないですか、なんか行きたい、
ブルックリンは魅力的ですよ、なんだろう、あの魅力は、
うん、やっぱブルックリンっていいですよね、
響きもいいし、ね、
響きもいいし流行りもなんかね、
流行りも
あるじゃないです
か、うんうん、
こう今来てるみたいなね、
来てる、
ありますよね、
あるあるある、うん、へ
ー、ハーレム、ウェストビレッジ、ブルックリン、なんかいいですよね、
響きいい
ですよ、響きいい、響き
大事ですよ、大事
大事、エナジーだから大事
大事、大事大事すごいな、うん、いや、いつかもうゴリゴラジもしょぼしょぼなんで、
いやいやいや、
なんかコンサルトしてくださいよ、
もう常にね、考えたいですけどね、なんかいろいろね、ビジネスプラン、マーケティングとか
本当に好きなんだ、
うん、やっぱ うん、せっかく趣味で趣味趣味じゃないですね、高岡さん長い長くやってらっしゃるのに
趣味、本当に趣味よ、うん、趣味の延長ぐらいな感じだもん。
いやー、
でも趣味なのにビジネスにならないみたいな、
趣味をビジネスにする時代ですよ今。コリンゴさん
来たよ
今は、
ね、分かってるんですけど、うん、趣味がビジネスにならない人の方が多いと思うんですよね。
そうなんですよね、うん、でもそう思ってたらやっぱそうなっちゃうから、
あーいけない、もう、うん、マインドだからね全部
そう、
マインドだから思ってたらもうダメ
よ、ね、思ってたらそうなっちゃうんですよ。なのでそこはちょっとマインド設定を変えた方がいいかもしれないですね。
あ、そうだ、変えてなきゃ、フリックオーラを吸収してい
く、うん、趣味がやっぱりビジネスになるって思って前提でやったら多分もうちょっと なんか視点が変わるから、
そうか、う
ん、変わると思いますけどね、絶対できると思う。
あ、本当ですか、
うん、できないことは ないですよね。
ちょっとじゃあマインド変えます。
そうそう、マインド変えたら多分すごい最初は、うん、すぐ変えれますからね、
うんうん、じゃあそうですね、将来の夢とか野望とか聞こうと思ったんですけど、うん、どうなんですか
夢とか野望、私は
もうこれ以上なくてもいいんじゃないですかっていうか、常に野望だらけなんですけど、なんかあります、ね、
野望だらけ、うん、野望とかなくてもいいと思うんですけど、全然なんか やっぱ常にこうパッションみたいな、なんか生きていく上でこう、うんうん、なんかこうやりたいことっていうのはあった方がなんか自分にとってプラスになるかなと思うんですよね。なんかやりがいとか好きなことをやるとか、なので私はもう前から興味がある不動産に、
不動産、え、何、
これから行きたいんですよ。
土地転がし、
はい、
土地転がすんだ、ついに、
ついに、そうですね、そっちに行けたらいいなと思ってますね。
不動産のセールスじゃなくて
です、セールスパーソンにはならないです、買う方です、
買って
売って、リノベして、デザインとかが好きなので、インテリアデザインがすごく好きで、なのでサロンとかも全部自分でデザインとかしてるし、
そうか、
全部デザイナーさんとかいないんですよ。なので多分もともとそういうのも好きなので、やっぱ好きなことで行きたいんですよね。私好きなことしかやりたくないから、そうですね、なので不動産に行けたら一番自分がハッピーになれるかなと。
じゃあ不動産を買って自分で、うん、はい、うん、内装デザインしてリノベーションして、
そうですね、
うん、高く売るだ、
そうそういうのとか、
土地転がしです
ね。そうですよね、うん、
まあでもニューヨークの不動産は、うん、やりがいありそうです
ね。そうですね、どっから入るかですよね。なんかもうかなり高く、
かなり
もう上がってますからね。
行き着いてないのってまだ
もう結構、うん、行っちゃってるんじゃないですかね、うん、でも下がることはないと思うので、
そう、ニューヨークの物件だけは下がらないって
言
って
るから、ね、うん、ですよね。そう、ただリスクは少ないですよね、うん、ただその
いやリスクありますけどね、
あ、いや、まあ、最初に買うお金が高いですからね。なのでそこはちょっと考えながら、でもどっかでこう食い込んでいかないと一生できないじゃないですか、うん、
一生できない
、うん、だから
確かに
多分穴場物件とかまた見つけて、
もうそれをそれを見つけるセンスがあるからな、
うん、そういうのすごい好きなんですよね。でそういうのが出てきた時にチャンスを、うんうん、なんかすぐ取るすぐ決める、
あ、うん、
それが結構重要かもしれないですよ。
直感で、
はい、
直結で、
直結で、あ、これはいけると思って、うん、
すげえ、
それがどんどん続けば、うんうんうん、不動産もちょっとずつ進んでいくんじゃないかなと思うんですけど、なので今ちょっとそっちに向けて動いてるんですけど、
うわ、うん、動いてんだ、
あ、もう、はい、動いてますね。
怖いな、
怖い
動いてるもん、注意
はい、
じゃあ、うん、ネイルサロン開いて、クレープ屋さん開いて、次は、
うんうん、
不動産と、
不動産は興味が、はい、一番今ありますね。
一番あるんだ、
一番ある、うん、
怖いわ、
怖い、
本当に怖い。じゃあ
やりましょう、一緒に。
いや、やりたいけどな、うん、リスク大きいよな、ね、やらなかったらつまんないですよね、なんか
やっぱやりたいことにはね、どんどんやって、うんうん、やった方がいい。それでなんかやらなくてあーって思うよりは、
まあ、まあ
やってなんかね、うん、あ、それもいい経験になると思うと思うので、うん、なんかやらなかったことを後悔するのはちょっとねと思ってね。
今までこうニューヨークでビジネスを開いてきて、
うんうん、
経営者としてやってきてるんですけど、うん、はい、失敗とかしなかったんですか？
失敗、
破産とか、
なんかそこまではないんですかね。
すごい、ほらだって回り早いじゃないですか。
そうですね。ただ1店舗、あのクレープ屋さんが2店舗あったんですよ。
あ、うんうんうん、
で1店舗目は開けて2年以内ぐらいに立ち退きって言われたんですよ。
あ、
なのでそこは結構あのロストでしたね。
あ、なるほど、うん、まあ、でもそれは立ち退きだからね、
もう仕方なかったんですけどね。
経営が悪化してとかじゃなくて、うん、立ち退き言われちゃったら、
そうなんですよね、うん、ちょっとねあれはなんかお金をかけた割にはその2年って短かったから、
うん、あの回収もできなかった。
そうなんですよ、うん、回収できずに閉めて、うん、でまた新しくオープンしなきゃいけなかったので、またそこにコストがかかってくるので、うん、これはちょっとねなんか危機かなっていうところはありましたけどね、うんうん、まあでもネイルサロンもあったから、うん、そこはどうにか、うん、持ちこたえました。
さすが、やっぱちょっと
危機はありました、ね、
手広く広げておくと、うん、1個が潰れてっていうか閉まっても、はいはいはい、なんとかいけるもんですよ
ね。そうですね、やっぱりビジネス総合で見るから、うん、まあカンパニーは違いますけどね。でもなんかやっぱ一人でやってるので、うん、そこは総合で見たときに、うん、一つがね、まあ、ダメでもまた次オープンしたりとか、うそうやって大きくなるんじゃないですか、うん、
ほらなんかこれ私クレープ屋さんも行って、うん、ネイルサロンにも来させてもらったんですけど、うん、従業員さんはとってもなんかいい人ばっかりじゃないですか、
うん、そうですね、みんないい人ですよね。
どういう風にしてほら、うん、従業員選びも大変じゃないですか、
はい、
オーナーの仕事じゃないですか。
そうですね、うん、
でもみんな責任感あるような、
うん、そうですね、まあ、面接の時に大体わかりますよね。
さすがそうだよね、もうそうよね、う
ん、なんかこの人と合う合わないとか、うん、でも日本人の方だったら私ほとんど大丈夫ですけどね、
うん、真面目です
ね。ネイルサロンとかもね、うん、やっぱ技術があるっていうところで見て、
あ、そう
そう、うん、そこがまずは一番大事なので、
うん、
真面目っていうのもありますしね。
真面目真面目、真面目、うん、仕事熱心だしね。
そうですね、
仕事も丁寧だし、
ね、うん、そうですね。あとはやっぱりなんか、うん、相手のいいところを伸ばす、うん、いいところにフォーカスするっていうのがすごく大事かもしれないですね。やっぱ悪いところばかり見ちゃうともうイライラするだけだから、
どっちもイライラしますもんね。
もう本当に多分負の、うん、エナジーしかないですよね、
うんうんうん、
でもいいところを伸ばすとか、いいところを褒めるとか、いいところだけねフォーカスして、うん、いけば、
うん、
まだストレスが、
うん、
そこまではね、まあいろいろありますけど
でも、ね、まあもちろんいろいろあります、
ね、でもやっぱ自分の考え方だから、全ては仕事ができるできないとかはもちろんありますけどね、でもそれ以上にやっぱりそこは大事かもしれないですね、
うん、いやー、ミストレイタップしました
いやいや、そんなことないですよ
いや、じゃあ、うんうんうん、そろそろビジネス PR をしていただこうかなと思うんですけど、はい、まあ、散々言ってきましたけれども、はい、ウィッグ、ジュエリー、ネイル、
はい、
ハーレム116丁目と、
はい、
ウェストビレッジに2店舗、
はい、
ウェストビレッジの方は、うん、あのアイラッシュもやってるんですか？
はい、アイラッシュエクステンションをやってます。
エクステンションをやって
る、そうなんですよ、ね、
じゃあ、うんうん、フミックジュエリーネイル、うん、and ラッシュになるんですね、
はい、
であのハーレムの方はネイルのみ、
ネイルのみですね、
うん、へえ、うん、またラッシュまでちょっと広げたんですね。また新たに開く時も何かちょっと、
そうなんです、それもまたビジネスでね、
そこもなんだ、
相乗効果があるのでやっぱ違うあの 業種、うん、あのまあ、ビューティーなので似てるんで、うん、一緒にやるっていうのは大事ですよね。
なるほど
ね効果があると思います、はい、お客さんが1人2つサービスして
くだされば、ね、1人1回来てネイルもやって、うん、あのマッチでもやったら ね、
はい、いいですよね、うん、
いや、ちょ、ブルックリンオープンするときすごいことになっちゃいますね
ブルックリンなんかいろいろやりたいですよね。なんかそう思ったらフェイシャルもちょっと考えてるから、
来た来た、
うん、なんかできることはこう、うん、やっていきたいですよね。なんかこう合わせて、
うん、
いろんなやっぱ才能を持った人とかいると思うので、なんかみんながこう一緒に働けるような空間ができたらいいなと思うんですけどね、ブルックリンは。
さすがやね、なんかもう一緒に働きたいと思わせる力ありますね。
いや、そう、それわかんない
けど、ネイリストじゃないんですけどそんなこと言われちゃったあ、なんかフミックジュエリーで働きたいとか、
そう言って、ね、いただければ一番いいですね、
うん、
向こうもね、なんかそれで、ね、 でもね、やっぱでも0から1ってすごく難しいから、うん、そこはちょっとねどうやってやっていくか慎重に考えて、まだまだ全然これからです本当に全然まだまだ、
いやまだまだって、いやこれだけ実績があるからあれなんですけど、まだまだなんですね。
うん、全然まだと思って。
梅くんどこまで大きくなっちゃうんですか。
でそうね、そんなことないですよ全然、
う
ん、
でももうどっちとか転がしちゃったらもう、
あそっちの方が私もう本当今やりたいんで、
うわ怖いわ、
うん、そっちはガンガンいきたいですよね。
ガンガンなんだ、攻めの姿勢なんだ、
う
ん、
あもうすごいやる気があるんですよ、なんだろうこれは、
うん、でもそういう直感みたいなもんだよね、
そうなん
ですよ、やりたいって言うから、うん、やりたいって言ったらやらせるみたいな、やるみたいな
そうですよね、うん、で自分のこう本能に従って生きてますやりたいことをやってやった方がいいと、
ワイルドってなぁ、うん、野生的じゃないですか
ね、ですね、なんかそう考えたら、
あじゃ あの一応ビジネスのウェブサイトの方はブログにも載せておくのでね、は
い、
何か
ありがとうございます、はい、
イベントとかプロモーションとか、
プロモーションとか、うーんとですね、
プロモーション、
うーん、ぜひいらしてください、
そうね、そうよね、それが大事よね、
プロモーション何かどうですかね、ネイルとあのクレープでぜひお越しいただければプロモじゃない普通になるんですね
全然大丈夫です、でちょっとあのフミックジュエリーネイル、はい、チェックしてみてくださいね。それでは最後の質問になります、うん、このラジオを聞いているリスナーの皆様に一言何かメッセージが、このフミックからのメッセージですからね、受け取りたいわ
でも私シンプルですね、やっぱり好きなことをやるっていうのにずっとフォーカスしてるので、皆さんもなんか好きなことできてないなとか、なんかこの状況が嫌だなと思ってるんだったら、やっぱり自分がやりたいことをやった方が、うん、自分を大事にできるんじゃないかなと思うので、
いやいや仕事をしてるってことはそれが好きじゃないってこと
だもんね。そうだと思いますね。そこはもう、うん、割り切ってやめたらいいんじゃないかなと思いますね。
そう、うん、まあまあ今の時代本当に好きなことができる時代ですから、ね、まあ、うん、もう本当に10年20年前はなかなかできなかったですよね。
そうなんですよね。
好きなことで生きるとか、うん、そういうこと、
今はねもうやっぱり自分が好きなことをやって、うん、生きていく時代になってると思うので、うんうんうん、特にやっぱりインスタと か, なんかソーシャル
メディアが、ね、うん、出てきたから、
そうなんですよ、なのでもうちょっと自分を出して、それでどうやってやっていくかっていうのをまた分析してでやっぱり、うん、素直に自分がやりたいことをやっていった方がやっぱり人生楽しいんじゃないかなと思います。
好きなことしてた方が楽し
い、うん、ね、私それでしか生きてないので、
うわすごいわ、
なんか嫌なことは、まあ、たまバイトぐらいですかね、たまにやってた若い時に
うん、あれはでもまあ
でも楽しかったですけどね、それはそれで、
うん、あじゃあ本当に 今の今まで好きな自分の、だそうですよね、ネイルだってやったらハマってしまって、
うん、そうなんですよ、ネイルはもうすごく好きだから、うん、あのやってるんですけど、ビジネスもすごく好きだからやってるし、
で飲食も食べるのも好きだって言ってましたもん、
ね、ああそうですね、もう大好きですクレープもすごい好きだし、なんか見た目も可愛いし、
可愛い可愛い
ね、なんかやっぱり
そうですね、クレープってインスタ映えしますから ね、
うん、そうなんですよ、ちょっとずつお客さんもやっぱジャパニーズクレープって認識し始めてると思うので、なんかそういう広げてなんかお客さんに喜んでもらうっていうのもすごい楽しいし、やりがいはありますよね、なのでこうローカルな感じで、
あ、もう早い、うん、ローカル
ハーレムの人たちにクレープみたいな、うん、アンバランス感がまた面白いです、
アンバランス感が
いい、でもいますよファンみたいな人たち
ね、結構お店も繁盛してて、
うん、もう少しね、
もう、ま、もっと
しまだまだ2年ぐらいなのでそうです、
あクレープさんまだそこは2年なんですか。
そうなんですよ、ここはまだオープンして2年ぐらいなので、まだ、はい、これからですよね、
これから
ね、うん、少しずつですねやっぱり、うん、
いやすごい、なんか今日ビジネス対談みたいなことになっちゃったね
そんな感じですよね、
うん、いやでもラッキーだったよ、きっ
と、いいんですかこれ、
いやこれね聞きたい人はたくさんいると思う、ほら、うん、どうやってニューヨークでビジネスを開こうとか、あそういう人はたくさんいると思 う、ね、私もワンの偶然ですけどね、
うん、ビジネスをどうやってやっていこうかっていうことですよね、確かにみんな考えますよねそこはね、
考えるけど、うん、考えてもなかなかできないことが実際多いからね、
うん、やっぱやってる人を、うん、あのお手本にして進めてたらいいけど、やってなかった場合はちょっと自己流で考えなきゃいけないですよね、そこはすごいやっぱ考えますね、どうやったら、でも少しずつやっぱこう、うん、やってはなんかこう変えてっていう、こう少しずつやってって、うん、 ね、やっぱすぐには結果は出ないですよね。なので、徐々に
か、いやいやいやいや、うん、今日ちょっとめちゃくちゃ役に立ってしまいました。もう
本当に良かったです
いや、うん、じゃあちょっと次回の時、うん、私もなんかビジネスオーナーとして、
いいと思いますよ。なんか好きなね、ブログで、
わかりました。じゃあリスナーの一言は、うんうん、好きなことで、
うん、やっぱりそうですね、好きなことを大事にしてやってみたら何か開けてくるんじゃないかなと思いますけどね。
じゃあ私も好きなブログとラジオで、
うん、そうそうそう、
開いていこうと思います。ぜひ
ぜひ、うん、絶対できると思う。やりましょう、ちょっとい
やじゃあ、うんうん、後でまたあのビジネス策略を聞きに伺いに
ちょっと考えます、なんか、ね、
行きたいと思いますので、本当よろしくお願いします
ありがとうございます。
ということで、今日は一応ネイルサロンオーナーと、はいはい、クレープ屋さんのオーナーってことだったんですけど、ビジネスコンサルタントみたいなね、
なんかね、そんな感じでした
よ
ね。
そんな感じでしたね。
すみません、面白い話とかなくて。
いや面白かった、面白かった、違った意味で面白かった。
あ、新鮮でした、
濃厚だった、
本当に良かったです。
今回濃厚で意外に、うん、ビジネス対談ということで、
そうですね、完全にそんな感じでしたね。
ありがとうございました
ありがとうございます。
ということで、本日はネイルサロンオーナーでクレープ屋さんのオーナーでもある、じきに土地転がしになってブルックリンも攻めてくるという、
はい、
ビジネスマインド満載のふみくにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは本日はこの辺で終わりになります。来週も引き続き、お付き合いよろしくお願いします。それでは今週はこの辺で See you next week. Bye bye.